こんにちは、ハルトです。ナイナーズリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は生物学者の小林武彦による新書で、人の幸福を進化と遺伝子の観点から考える一冊である。著者は、これまでの死や老いをめぐる議論を踏まえながら、なぜ現代の人が幸福を感じにくいのかを、生物としての条件と文明環境の変化の不一致から説明する。中心にあるのは、幸せを単なる心理状態としてではなく、死からの距離が保たれている状態として捉え直す視点であり、食料、安全所属、役割、コミュニティといった要素がどのように幸福感と結びつくかを整理している。さらに、都市化格差、テクノロジー、スマホ依存といった現代的な要因が、人の生物学的適応とどうずれているかも論じる。科学的な幸福論に関心のある読者に向けて、日常の不安を別の角度から理解する手がかりを示す内容である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、幸せを死からの距離として捉え直す生物学的定義。本書の出発点は、幸せを感情の強さではなく、死のリスクからどれだけ遠いかという生物学的条件として定義する点にある。これは一般的な幸福論と大きく異なり、安心飢餓からの解放、外敵や事故の回避、健康の維持といった要素を一つの枠組みで理解させる。著者は、生物にとって生存の安定が幸福感の土台であり、その条件が整うことで初め高杉の満足が成立すると考える。こうした整理により、現代人が感じる漠然とした不安も単なる気分の問題ではなく、信頼が危険を察知し続けている状態として捉えられる。幸福を抽象的な理想ではなく、生存戦略の延長として説明する点がこの本の最も特徴的な切り口である。次に、進化の時間に比べて急速すぎる文明変化と遺伝子のズレ。本書は、人の遺伝子が長い進化の時間の中で形成されたのに対し、文明や社会制度の変化はあまりに早く、その変化にカナダイと本能が追いついていないと指摘する。食料事情、医療移動、住環境、労働の形は大きく変わったが、人の脳や行動傾向は旧来の環境を前提にしたままである。このズレが便利になったはずの社会でむしろ不安や疲労が増える理由として説明される。特に豊かさや安全が増したのに幸福感が安定しないのは、遺伝子が期待する環境と実際の生活環境が一致していないためだという論理は、本科全体の中心軸になっている。単なる現代批判ではなく、進化論に基づいて文明の副作用を読み解く点に独自性がある。さらに、格差が小さい共同体と役割のある暮らしが幸福感を支える理由。本書では、人の幸福は個人の内面だけではなく、集団の構造に強く左右されると論じられる。特に、安心して所属できる共同体、極端な格差が生まれにくい環境、そして自分の役割を実感できる場が重要だとされる。これは集団で子を育て、協力しながら生きてきた人の進化史と結びついている。誰かに必要とされること、他者との関係の中で機能することは単なる社会的満足ではなく、生物としての安定に近い。逆に孤立や競争の過剰、序列化の強い環境は死からの距離を心理的にも実感しにくくし、幸福感を損ねる。著者が示すのは、幸福を高める解決策が自己啓発よりも共同体の設計にあるという視点である。そして、テクノロジーは便利でも幸福を自動的には増やさない。本書の重要な論点の一つが、テクノロジーの進歩がそのまま幸福の増加を意味しないという点である。スマホやデジタル機器は情報娯楽、交流の手段を拡張したが、同時に注意の分断、比較の増加、過剰接続による疲労も生み出している。著者は、こうした技術を生物学的な観点から見ることで、人の脳が短期的報酬に引き寄せられやすいことや、刺激の連続がかえって落ち着きを奪うことを示唆する。重要なのは、技術そのものを否定することではなく、人の適応特性に合った使い方を考えることにある。便利さの増大が必ずしも幸福につながらないという問題設定は、現代社会に対する実践的な継承として機能している。最後に、子育てや自己超越が示す本能と幸福の接点。本書では、子育てや他者への献身、自己超越的な態度が幸福感と深く関わる点にも目が向けられる。これらは単なる道徳的美徳ではなく、人が社会的動物として進化してきた結果として理解される。自分以外の存在に注意を向け、次世代を支え、共同体の未来に関与する行為は、個人の快楽とは異なる種類の充実を生む。著者は、年齢を重ねた人にとっても、役割や他者との関係が重要であることを示し、老いを単なる衰退ではなく、関与の形が変わる段階として捉える。こうした視点は、幸福を個人の感情消費に閉じず、利他的行動や世代継承の中に位置づける点で特徴的である。生物学的な本能と社会的な意味が交差する場所に、著者の幸福論の核心がある。結論として、本書は、幸福について心理学的な自己改善書を求める読者だけでなく、進化生物学、 現代社会の構造から幸福を考えたい人に向いている。特になぜ便利なのに満たされないのか、なぜ孤独や疲労が増えるのかを気分論ではなく環境適応の問題として整理したい読者に有益である。得られるのは幸福を個人の努力不足として抱え込まず、共同体、役割、格差、テクノロジーとの関係から見直す視点である。似たテーマの自己啓発書が主観的な前向きさを重視するのに対し、本書は生物学的根拠を軸にして幸福の成立条件そのものを問い直す点で際立つ。シリーズ前作である死や老いの議論ともつながりがあり、人とは何かを一貫した枠組みで考えられるのも強みである。短い新書ながら日常感覚を根底から組み替えるだけの射程を持つ一冊だと言える。ご支援いただける場合は小林武彦、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。